前にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。クリスマスは今からおよそ2000年前、ユダヤ、今のイスラエルです、のベツレヘムという町でお生まれになった神の御子イエス・キリスト様のお誕生をお祝いする礼拝です。クリストは、ね、クリスマスのクリストはクリスト、キリストのこと、マスとはミサ、礼拝のことです。クリスマスを X マスと書きますのは、キリストをギリシャ語で書くと初めに X で始まるからです。今日は先ほど読みました聖書マタイの福音書2章の1節から12節より、博士たちがその星を見て、ね、この上もなく喜んだというタイトルでしばらく聖書の中からお話をいたします。神の子イエス・キリスト様がユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、東方の博士たちがイエス様を礼拝し、また贈り物を捧げるためにはるばるとやってきました。この博士たちのことを考えてみましょう。東方の博士たちとあります。で、東方というのはエルサレムから見て東方のことで、ペルシャとかバビロン、今のイラン、イラク方面にあたります。イエス様がお生まれになったベツレヘムからは何百キロメートルも離れたところです。博士たちはイエス様にお会いして、黄金、乳香、もつ薬を捧げたところから3人の博士と言われるようになりましたが、何人ですね、いたかは定かではありません。博士というのはギリシャ語でマギと言います。これは天文学者、占星学者のこと、つまり星によって未来を占うと、未来を知ることができる星を研究する学者たちであり、この人々は一方で神殿で奉仕する祭司でもありました。この博士たちは学問、教養、ね、豊かな当時のエリートでもあり、祭司という非常に身分の高い人たち、加えてイエス様に高価な贈り物を捧げる大変なお金持ち、しかも何百キロメートルも旅を続けるほど健康な人たちでした。今日私たちが求める学問も、また地位も、お金も健康も、全てを持っている人たちです。この博士たちが一つの星を発見し、星に導かれてはるばるラクダに乗り、ロバに荷物を乗せて何百キロメートルも旅をし、強盗や災難に遭うかもしれない、殺されるかもしれない危険を冒して、イエス様にお会いするために、イエス様を礼拝するためにユダヤのベツレヘムまでやってきました。なぜ多くの人が求めている人生のすべてを所有している人たちが危険を冒して何百キロメートルもの旅をしてイエス様のところへ来たのでしょうか。それは星を見たからです。では星というのは何でしょうか。今日は星の持つ3つの意味をお話をいたします。星の持つ第一の意味、それは希望です。私たち人間はどんなにお金があっても物があっても希望がなければ生きていくことはできません。逆を言えば、今どんなに苦しく辛い状況の中にあっても希望があれば生きていくことができるのです。希望がどんなに大きな力を持っているか、実験をしたことがあります。実験があります。人々を2つのグループに分けて、それぞれの部屋に入れます。そしてそれぞれに氷水、冷たい水の中に手を入れてもらうという実験をしました。第一のグループの人にはテストは3分間ですよという時間を、ね、告げています。第二のグループの人には時間は教えません。時計も外してください。時計をですね、見せませんでした。第一のグループの人は3分間氷水の中に手を入れていてもですね、 彼らは平気で必要なら私たちはもっと耐えられると言いましたけれども、第二のグループの人たちは3分も持ちませんでした。この違いは何でしょう。第一のグループの人たちは3分間耐えればですね、この苦痛から解放されるという希望がありましたけれども、第二のグループの人はいつ終わるかわからない、希望が持てなかったためにね、苦痛が倍増していったのです。苦しみには終わりがあるという希望を持てば、ね、希望は想像もつかないほどの勇気と忍耐を与えてくれる、この実験から証明されました。アメリカでプロバスケットボールで成功したスーパースターが母校の校長先生から頼まれました。あなたの母校の生徒たちに何か話してほしい。彼は悩みました。生徒たちに何を話したらいいだろう。その学校では暴力沙汰や家庭のトラブルで高校生の時大半の人がもう退学、学業を終えないまま、ね、学校を去っていく。彼らに何を話したらいいだろう。彼は悩みました。一晩考えて彼はこのように59人集まった生徒たちにこう言いました。君たち必ず卒業しなさい。学業を終えて卒業しなさい。もし君たちが学業を終えて大学に入るなら私はその奨学金をあげようと、彼はそのように言いました。するとそこにいた生徒のほとんどが卒業し大学に進んだということです。希望があれば人間は計り知れない力を、ね、持つことができるのです。星の持つ第一の意味、それは希望です。ここにおられる皆さんにお尋ねいたします。皆さんの人生で自分が最も輝いた時、希望に満ち溢れていた時はいつでしょうか。皆さんの人生で一番良かった時はいつでしょうか。喜劇王チャップリンにある人が尋ねました。あなたの作品の中で最も優れた作品は何ですか。するとチャップリンは答えて言いました。次の作品です。今困難や難しい問題の中にあるとしても、皆さんの人生においてでね、最も良い日は今日である。そして明日はもっと良くなる。そのような希望を持って生きることができれば幸いです。博士たちの上に現れた星、それは救い主がお生まれになったという希望の星。博士たちはこの希望に導かれて何百キロメートルもある、ね、道のり困難の中を旅を続けることができました。この天地を作られた神様が皆さん一人一人に語っておられる、ね、聖書の御言葉があります。それはこのような御言葉です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。皆さん一人一人に神様はご計画を持っておられると聖書は言うのです。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様は皆さん一人一人に将来と希望を与える計画を持っていると、そのように語っておられます。あなたの人生に希望を与えになるお方、そのお方がこのクリスマスの日にお生まれになったイエス・キリストなのです。では星の持つ大の意味をお話しします。それは道しるべです。なぜ博士たちは遠い地よりベツレヘムまで、ね、たどり着くことができたのでしょうか。それは先ほど読んだ聖書の中にこう書いてあります。2章9節すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。博士たちは星を見ました。上を見たのです。人間という言葉の意味は上を見るものという意味です。人はもともと上を見るようにですね、作られています。東方何百キロメートルも離れた地で見た星はですね、 おそらく1ヶ月以上博士たちを導き、幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまったとあります。私たちの人生というのはちょうど夜道をですね、暗い夜道を歩いているようなもの。確かな光、道しるべがなければ人生は迷ってしまい、問題にぶつかり大きなダメージをまた傷を負ってしまいます。旧約聖書の詩編というところの119編の105節ですが、このような御言葉があります。あなたの御言葉はというのは、この聖書の言葉は私の足の灯火、私の道の光です。この詩編を書いた人は、この聖書、神の御言葉が私の人生を歩む足の灯火だと、穴に落ち込まないように、石につまずかないように、足元を照らし人生という長い旅の光となりますと語っています。絵の好きな人は、後期印象派を代表するフランスの画家でポール・ゴーギャンという人がいます。彼は終生その生きる目的を追求しました。ゴーギャンは多岐にわたり数々の傑作を残しましたが、その中に、我々はどこから来たのか、我々は何か、我々はどこへ行くのかという題の作品があります。イエス・キリストは言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誠の神様にはですね、行かないのです。このように言われました。ここにおられる皆さんはどこから来ましたか。もちろんお家から来ましたけど、そういう意味ではありません。あなたは誰ですか。何者ですか。あなたはどこへ行くのですか。あなたの人生の終着点はどこですか。この人生の根源的な問題に、ね、まあ、道しるべとなる聖書は明確に答えているのです。星というのはあなたの人生を導く、この暗いですね、この世を導く道しるべなのです。そして星の持つ第三の意味ですね、それは星が博士たちを導いていったところです。星は生まれて間もないベツレヘムの幼子イエス・キリスト様の上にとどまりました。博士たちは母マリアに抱かれている幼子を見て、この上もなく喜び、ひれ伏して礼拝をいたしました。世界で初めてのクリスマスです。そして宝の箱を開けて、その中から黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げました。イエス・キリストというのはどのようなお方なのでしょうか。それは博士たちが捧げた贈り物によって知ることができます。この時代イスラエルでは神様に特別に選ばれて仕事をする人たちがいました。それは国を治める王様、神殿で奉仕する祭司たち、そして神の言葉を取り継ぐ預言者と言われる人たちです。彼らは任命される時、オリーブの油を上から注がれて、ね、その役職に就きました。博士たちがイエス様に捧げた3つの贈り物、まず黄金、これはイエス様、あなたが王様ですという印なのです。金というのは王権を表します。乳香、これはですね、香なのです。神殿で用います。イエス様、あなたは祭司ですという意味です。そしてもつ薬、これは防腐剤です、ですね、防腐剤というのはですね、朽ちないということです。それは神の言葉のこと。イエス様、あなたは朽ちない神の言葉を取り継ぐ預言者ですと、そのような意味です。つまりこの3つを合わせて、イエス様、あなたは油注がれたキリスト、救い主ですということを博士たちは、ね、表したのです。この今日この教会のクリスマスに集まってこられた皆さんもですね、星に導かれてきた人たちです。何のためでしょう。それはこの博士たちのように イエス様にお会いするためにですね、イエス様を礼拝するためにここに来られたのです。これが本当のクリスマスです。クリスマスというのは初めに言いましたようにね、キリストを礼拝するお祭りなのです。この教会にはですね、屋根の上に LED で赤々と照らすですね、十字架が掲げられています。キリスト教の教会には必ず十字架があります。十字架のないところは教会ではありませんですね。この十字架というのは何でしょう。処刑の道具です。きれいなものではありません。犯罪人がここにかけられました。そしてキリストはこの十字架にかかったのです。キリストは犯罪人でしょうか。そうではありません。キリストは罪を犯したことがなく、口に偽りもなかったと聖書に書いてあります。では罪を犯さない人がどうして十字架にかかったのでしょう。それは私たちの身代わりなのです。私たちは誰一人自分の心に通って、私は生涯一回も罪を犯したことがないと言い切れる人は誰もいません。誰でも心の中に責めを負っています。この罪が創造者なる神様と私たちの間の障壁となって、妨げとなって、私たちは神様がわからないのです。しかしながらイエス・キリストが十字架の上で私たちの罪を取り除くことによって、身代わりにキリストが被ることによって、神様と私たちの障害物が取り除かれるのです。それはそのことを受け入れる、信じる人すべてに与えられるですね、神様の恵みなのです。イエス・キリストを心に迎える人は、あなたの生涯一生涯の罪、過去に犯した罪、お前今犯しているかもしれない、将来犯すかもしれない罪、すべてが許されます。キリストが身代わりに追われたからです。そして導き手であるキリストと共にこの地上の人生を歩みですね、幸いな確かな人生を送り、この人生が終わったら、ね、あなたは永遠の御国、天国へと迎えられます。人間は死んで終わりではありません。死後の世界があります。永遠の世界があるのです。今日は博士たちは星を見てこの上もなく喜んだというタイトルで星についてですね、お話をしました。第一に、星というのは希望です。そして2番目、星はあなたの人生の道しるべです。3番目、そしてこの希望と道しるべはね、イエス・キリストというお方を知るときに、あなたはその希望と道しるべをね、見出すことができます。今日はクリスマスのお祝いですけれども、私のクリスマスは22歳の時に起こりました。8月12日でした。イエス様にお会いする日、それがあなたのクリスマスです。今日皆さんが本当のクリスマスですね、今日が皆さんにとって本当のクリスマスになりますように、心から願いつつ、私の話を終わらせていただきます。短くお祈りしますので、どうぞ目を閉じて口を垂れてください。イエス様、私たちの罪を負って十字架にかかり、死んで葬られ3日目によみがえってくださり感謝します。イエス様を信じるすべての人が罪許されて、魂が救われ、永遠の命、天国への命が与えられることを感謝いたします。今日はそのイエス様の誕生日クリスマスをこのようにお祝いできることをありがとうございます。ここにおられるすべての人がこのイエス様とお会いできますように助けてください。感謝してイエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。では清子の夜をもう一度皆さんと一緒に賛美しましょう。
清しこの夜、星は光、救いの御子は真舟の中に
続けましょう。皆さん目を閉じてください。どうぞ治ってください。受付のところで皆さんにこのような袋をお渡ししましたが、これは会費でも食事代でもありません。神様がイエス様を私たちにお与えくださったことの感謝の印としてのですね、捧げ物です。ですから意味がわからない方はなさらなくて結構です。後ろのところにカゴがありますので、お帰りになるまでにですね、あなたの感謝をですね、捧げていただければ結構です、はい、これをもちまして第一部の礼拝を終わります。続いて第二部の祝宴に移ります。その間ちょっと場所の設営がありますので、皆さんちょっとお待ちください。またご協力をお願いいたします。それでは横の方は座ったままで結構ですが、この真ん中に座っている方はどうぞお立ちください。椅子を動かしますのでご協力をお願いいたします。また教会の方はどうぞ下に行って荷物をどうぞ持ってきてください。はい、すみません、こっちこっちこっち向け。